はい、ビットコインの反省会のかなり久しぶりのインタビュー動画ということで、以前にも出てもらったことがあるんですが、フルグルのネリキさんに今回来てもらっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自己紹介をお願いしたいんですけど、今日はですね、ネリキさんが最近いろんなヨーロッパを中心にいろんな国に行ってカンファレンスに参加したり、現地のビットコイン事情みたいなのをいろいろ見てこられたので、そこら辺について詳しく話を、インタビューして聞いていきたいなと思っています。じゃあ、ネリキさん、ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
はい、こんばんは。ネリキテルコです。現在は、フルグルベンチャーズというアメリカの、ビットコイン、ライトニングに特化したベンチャーキャピタルの、日本支社であるフルグルジャパンというところで働いています。仕事の一環でもあるんですけれども、この1ヶ月間、ヨーロッパを中心にいろいろ見て歩いて、その時のビットコイン、その時に見た、海外のビットコイン事情ですとか、ただビットコインに関係なく、今経済、マクロ経済的にもいろんな変化があって面白い時なので、そういう自分が目で見て回った、感想みたいなものを、今回はシェアさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、なんか見てると最近すごいなと思って、なんかいろんな国に行ってすごい体力あるなと思って、正直に言うと見てて
体力はあるんですけど、やっぱりもう年
疲
なんで、
れるでしょうと思って見てたんですけど、すごいなと思って。
移動が辛いですね。
移動つらいですよね。
今ベースがメキシコシティなんですよ。だから初っ端のその移動がメキシコシティからまずイスタンブール乗り換えのリガだったんですね。で、メキシコシティからイスタンブールが15時間なんですよ。もうそんな感じ。
トータルなんか20時間と
そん
か。
な、もうトータル20時間多分超えてる感じです。で、ウーバ
あ
ーが、乗り換えが6時間ぐらいあったん
あ。
で、
ああ、きつい。
き
じゃあ
ついんで
24時
す
間超え
よ。
てますよね、多分、全部
それで、そ
で。
のリガに着いて、今、空港のオペレーションもひどいですけど、
ひ
航
どい
空
で
会
す
社
ね。
もオペレーションが今すごい混乱していて、私はほとんどルフトハンザと、ターキッシュエアラインで今回は飛んだんですけど、ルフトハンザがもう何度もキャンセルするわけですよ、そのフライト予
い
約。
や、そう。今、
で、
そん
そ
な
の
感
キ
じ
ャ
で
ン
す
セ
ね、
ル
全
し
体的に。
て、勝手にその周辺のフライトにボンって入れられるわけですよ。で、本来ならば、そのハニーバッチャーというカンファレンスの前日に到着して、前日じゃないか、前々日に到着して、体調を
時
整
差と
え
か、わ
て、
かりま
挑
す。
むはずだったんですけど、
当日ですか？
もう着いたのが前日の夜7時、もう次の日朝9時から行かなきゃみたいなところに、で、しかもああいうカンファレンスって結構カンファレンス自体じゃなくて、外でもいろんなイベントがあるじゃないですか。
そうです
で、
ね。
その前夜祭じゃないですけど、やっぱプライベートディナーみたいなのがもう用意されていて、で、7時に、夜の7時に空港に着いて、で、空港から直行でそのディナーに行って、で、Airbnb に戻ってこれたのが朝の4時です。
いやー、だからきついっすよね。まあちょっ
き
と
つ
そ
い
こ
で
ら
す。
辺でも、例えばプライベートディナーって何ってどんなこと話してるのとか、そういうのも含めて聞いていきたいですけどね。でもまあ、
ああ、プライ
最
ベート
近は、
は、いろんな、だからやっぱりあるじゃないですか、その開発者が本当にガチですとか、ディスカッションするのもあるけど、やっぱり私はそういうのじゃなくて、どっちかっていうと、なんでしょうね、そのアダプションをやってるような人たちとか、でも開発者もいるのかな、なんか、その初日にその4時まで付き合わされた、それはその肉食の会みたいな感じなわけです。
なんか、
ビットコイナーって、ものすごいステーキとか、なんか肉に何でしょうね、
なんかいま
こ
す
じゃれてる
ね。
人たちが多いじゃないですか。
まあ、ベジタリアンもいますけど、逆、別
でも
の
肉しか食べな
あれ
いって
とし
人もい
て。
る。だって、ビットコインスタンダードを書いたセーフリンは、鶏肉は野菜で、野菜はカラフルな炭水化物って言ってるんですよ。で、彼、本当に肉食というか、もう肉専門なんでしょうね。で、そういう人たちが、だから彼に憧れてっていうのもあるかもしれないし、自分でいろんな本を読んだりして、感化されてる人たちがいて。で、それはなんか、
なる
すごい
ほど。
美味しいステーキを食べたみたい
そう
な感じ。
いう回もあったわけですね。
そうです。でも、そういうところで、やっぱり話するわけですよ。例えば、カンファレンスの壇上では絶対にできないような裏話とか、
まあ、あり
チー
ま
ム
す
が
よ
もうそ
ね。
れで、あとはツイッター上でフォローし合ってても、例えば相手のアイコンがなんか変な、JPEG とかだったらわかんないじゃないですか。で、なんか話してるうちに、なんか連絡先を交換するだけになって、そのアイコンが見えて、この人なんだみたいな、やっと正
フォロー
体が
して
わ
た
か
け
るみ
ど。
たいな。
まあ、そういうパターンもありますね。確かにその、この後、まあ、カンファレンスで実際どういう話があったのかみたいな話を聞いていこうと思うんですけど、ただやっぱりカンファレンスに行かないとわからないことも実際にあるので、もしくは行かないと会えない。で、実際なんかまあ、オンラインでいろいろやれる世界になってきましたけど、やっぱりなんだかんだ対面で会った時に初めて弾む話とか教えてくれることとかって結構やっぱありますからね。
あります。
そういう
あとはなんか、
のはありますね。
なんだ、ミーティングを設定しなくても、やっぱり立ち話で結構得られる情報が多いので、カンファレンスに行って、もちろんその登壇する話を聞くっていうのもあるとは思うんですけど、どちらかというと私もその行って、例えばランチの列に並んでるときに、そのたまたま前後になった人とこう話して、実はみたいな、そういうなんか、あります、そういうのとか、まあ、実際にプロジェクトにつながるようなこととかも多分あると思うので。
まあそういう点では、じゃあ全体としてこの1ヶ月くらいカンファレンスいろいろ行きましたけど、まあそれぞれ参加してよかったものが多いんですかね。リガのハニーバッチ
そう
ャー、
ですね、
あと
リガのハ
は、
ニーバッチャーっていうのは、すごい、私は初めてなんですけど、多分今回3回目なんですよね。で、割とサイファーパーク系、そのビジネス寄りというよりは、プライバシーとか、そういうソブリンとか、そういうのに重視、そういうのに、なんだろう、こう、フォーカスした、割と 正当なって言ったらあれですけど、サイファーパンク系の、カンファレンスなんですね。で、規模もすごくちっちゃくって、
ちっちゃいですか？結構
ない
よ。
です。チケット販売800枚って言ってたんですね。
800万。ああ、まあで
800枚。
も300枚。そんな
こ
もん
の
か。
間の4月にマイアミであった世界最大の
あ
カンファレン
れ、
スは2
何
万5
万
千
人と
人。
か。
2
す
万5
ごいで
千
す。
人です。
でもそれも行ったんですよね。じゃあ
それ
全
も
然
行きまし
違う
た。
雰囲気も全然違うし。
全然違います。まあ、あれはあれで意義はあると思うんですよ。
まあお祭りですよね、マイアミのやつは。なんか。
マイアミは、マイアミだからすごくビジネス職、商業職が濃くって、で、しかもその旬の、今お金になるそのマイニングっていうのにガーってもうなんかこう、
マイニングが。
で、マイニングに興味のあるその金融機関もそうだし、あと資源開発とかの会社、ビットコイナーじゃない人がすごくいっぱいい
まあ、
たん
そん
で
な
すよ。
感じですよ
それこそ
ね。
スーツ着たりっていう人たちもいっぱいいて。で、主催者側ももうお祭りというふうに捉えていて、例えば3日目はもうなんか登壇とかそういうの全然抜きで、全然関係ない、なんて言ったっけ、
ウェイっ
なん
て
と
やって
か
るんです
青
か？
木っていう人がなんかこう DJ とかや
ああ、
る、フェ
知ってる、言ってましたね。なんか、
スのような、
フェスがあったみたいな。
なんか栗本さんすごい喜んで言ってたんです
ロッ
け
クフェスみたいなのがあるっていう
ど、
記事のあれなんで
そうです、
す。
フェスなんですよ。でもそういうフェスもただ単になんだろう、参加者を楽しませようじゃなくて、ところどころでこうなんかクリプトとかそういうことを叫ばしたりするんですね。だからあれはマーケティングの一環なわけです。
まあそうですね。なんかマイアミ、自分ビットコインカーフェスは行ってないですし、来年もあるのかな。あとちょうど今、今日この収録をしてる2日後とかだと思うんですけど、
もう一
やる
人、
じゃないですか。
ヨーロッパ
アム
版。
ステルダムで、
はい。
ヨーロッパ版。
はい。
まあちょっと行きたくないなと思うんですよ、僕は。
そうです。
疲
そう
れち
です
ゃう
ね。
し。僕
ハニー
そもそ
バ
も、
ッチャーでも、なんか大体、取っかかりとかって行くんですよ。今回初めてみたいな、カンファレンス前どこ行ったとかって言って、やっぱみんな、マイアミ行ったとか言うんですけど、ライン行くって言うと行かないってみんな
やっぱなんか結構ガチでやってる人とマイアミとかちょっと疲れちゃうし、なんかそのウェイウェイやってるだけなんで、ちょっとな、別になんか仕事につながる話も場合によってあるのかもしれないですけど、友達だったりとか、まあなんかちょっと違うかなって感じが。その点では
登
僕
壇
は
しないなら行かなくていいです
ハ
ね。
ニーバッチャーの方がなんかちょっと真面目というか、真面目な
そうです
話してる
ね。
のかなっていうイメージはありましたけどね。
そう、あと、やっぱりチケットが高いんですよ。まあ、
どっ
円
ちですか？
安
マ
の
イア
ってい
ミ？
うのもあるし、どれも大体やっぱり高い。
高い。
マイアミは、
数万円くらいですかね。
そうですね、段階的に上がっていくんですよ。そのカンファレンスに行くほどどんどん上がっていくんですけど、一番安くても多分、今のレートで言うと3万5千円ぐらいするんですね。
一番安いのでそんなするんですか？
そうです、
高っ。
そうです。一番安いのを一番安い時に買ってですよ。一番安
そ
い
んなする
のを
んだ？
カンファレンス直前に買うと、もう多分6万円とかそういう。
でも別に800人くらいはそれでも集まるんですよね。
それはマイアミですね。で、
マイアミか。
ハニーバッチャーはいくらだったか。でもハニーバッ
ハニーバッ
チ
チ
ャー
ャーは
は
もう
む
ちょっ
し
と安
ろ
い。
楽なんで、いや、でも3万いくらですよ。
そんなするんですね、
そ
やっ
れで
ぱり。
800人です。だからやっぱり、なんでしょうね、会場を抑えるのが高いのか。 だってスピーカーにお金出してるとは思えないんで。
スピーカーでお金もらうところなんてほとんどないですね、それでとか、別に期待してない
200店
し。
舗ですよね。ない
まあ、
です
も
よ。
らってる、まあ、なんかその、界隈の外から人呼ぶときとか、著名な人を呼ぶ、なんかあるじゃないですか。あの、マイアミのカンファレンスもなんか謎のスポーツ選手が呼んでたじゃないですか。本当無駄だと思う。個人的には無駄だと思ってるんですけど、パリス・ヒルトン呼びましたみたいな。ああいうのは払ってるんじゃないですかね。結構無駄だなと思うんですけど、個人的には。
そうですね。っていうか、逆にそのお金出すから話させてみたいなのもあるじゃないですか。
ああ、そう、うん、い
スポン
や、
サー枠とは別なのか分かんないですけど。だから、
なるほど。まあ、だから、マイアミのカンファレンスとは、リガのハニーバッチャカンファレンス違うって話だったんですけど、でも、なんか、その中で、特に記憶に残ってる話、プレゼンテーション、もしくは別に発表じゃなくてもいいんですけど、その中で、現地の人と話して分かってきた、そのヨーロッパの事情とか、そういうのとかって何かありますかね？
カンファレンス、トークに限って言うと、まあ、やっぱり今は、オンチェーンもありますけれども、レイヤー2とかサイドチェーンと
レア
か、
2、
そういうセッションの数が多かったですね。で、
ああ、
あの場で新商品の発表とか、新サービスの発表とかするのも、ライトニング関係がやっぱり今は多いですね。あとは、ビットコイン関係だけど、もうブロックチェーンは全然使わないで、その周辺サービスみたいなのも出てきたりしているので、確実にそのエコシステム自体は拡大している感はあるし、トーク
ライ
は、
トニング関係の発表も結構割合としては多かった
商
って
品
ことです
関
か？
係ではやっぱり多かったですね。あとは、解説レイヤー2ってちょっとまだなんかデフィニションが決まってないというか、これってレイヤー2なの？それともサイドチェーン？サイドチェーンとは間違うかもしれない。例えばフェディミント
フェディミントはそうですね。
とブロックストリームのリサが、やった説明は私はすごくわかりやすいと思ったのが、リキッドとフェディミントとライトニングの3つをどういうふうにカテゴライズするかっていう定義を彼女が挙げていて、そのアカウンティングの方法とか、そのブロックチェーンを使ってる、使ってない、ペディミントは使ってないんですよとか、そういう、まあ、非開発者にも分かりやすいようですね。そのセッションはすごく好感持ってましたね。
なるほど。
そういうベーシックなところから、もうすごい、すごい突っ込んでて、もう何言ってるんだかさっぱりわからないみたいなレベ
プ
ル
ライバシー系の話とかですか？
で。そうそう、プライバシーとか、あとはなんか、そうですね、もう、技術系の話はね、本当にわかんないですね、もう。その音声の話も技術系になるとわからないですけど、もうライトニングはそこまで突っ込まない話でも、もうさっぱりわからないっていう状態になってしまいましたね。
でもそういうセッションも結構あったんですね。要は
あり
か
ま
な
す、
り
あり
テク
ま
ニ
す。
カルで。
やっぱり、川原さんは割とそういうところをきちんとやるっていうのでも有名なので、
なるほ
あと
ど。
はその地味に、ハードウェアウォレットっていうお金にな
ハード
る
ウェアウォ
っ
レッ
ていう
ト。
か、授業
ああ、
の子たち
へえ。
が集まったパネルとかもあって面白かったですし、あ、個人的にはだから、エアギャップをするかしないかみたいなのがテーマだったパネルがあって、それは面白かったね。一消費者というか、一そのビットコイナーとして、どういうふうに安全に保管するかっていう永遠のテーマじゃないですか。で、そこでプロたちがその場で、自分のポジ投稿もありつつ、やっぱり、ちゃんと議論するっていうのはすごい、重要なことだと思うので、それは面白かったですね。
まあやっぱサービス提供してる人たち同士でそこら辺こう公開で議論するみたいな感じ
そう
な
で
の
すね、
で、
だからやっぱ
そう
り、
ですね。
理念を持ってこの商品、この仕様にしてるんだみたいなのをぶつけ合うところなので、そういうのは面白いですね。
なるほど。他はなんかそのセッションの発表じゃなくてもいいんですけど、あのカンファレンスでの期間で話した人からこういう話があったとか、例えばまあ自分が例えば知りたいのは、まあ、アメリカのマイアミのカンファレンスも行ってそこはマイニングが盛り上がってたって話なんですけど、ヨーロッパ系のビットコイン関係者が気にしてることとか注目してることってアメリカとかとなんか違うところはあるのかなってとか気になってて、温度差というか
温度差、
規制
韓
とか
国
も結構やっ
中
ぱり
で、
違いますしね、例えば。
マイニングはそうですね、大きなテーマではなかったですね。で、参加者と話している感じでも、やっぱり、ライトニング関連の話が多かった。 ボルテージとかもそうです
ボルテージ
し、
って
あと
感じ
ボル
なんで
テー
す
ジ
ね。
の上で走らせる、またその上で走らせるサービスとかそういうのを作ってる人だとか、あとはでも一番、まあ、やっぱり進めてるとか進めてるんだなってちょっとすごい嬉しくなったのが、そのたまたまなんかこう知り合いと話してる時に、その明日のランチちょっと開けといてって言われて、で何だと思って行ったら、その私たちっていうか日本にも進出していて、日本人誰でも知ってる大好きなグローバル企業があるんですけど、そこがそのビットコインを例えばそのマイクロストラテジーみたいに資産として、そのインフレヘッジみたいな資産として計上、そのバランスシートに計上するとかいう話ではなくて、ビットコインを軸にしたこうビジネス、事業、新しい新規事業を考えてるんだみたいな話があって、そこでちょっとフルグルがもしかしたら絡めるかもしれないとか、まあ、助けられるかもしれないみたいな話で呼ばれたんですけど、それはね、その、こんなところがそういうもうプロジェクトチームを組んで、予算をちゃんと割り当てて、ロードマップを引いて、そのビットコインをこうビジネスにしていこうとしてるっていうところはね、すごい、日本ではないなというか、
まあそうですね。やっぱリガーのカンファレンスとかもそうですけど、スピーカーでセッションで話してる人たち、大体ビットコイン系の実際の、まあ、ハードウェアウォレットの話とかありましたけど、すでに何かしらのプロダクトとかサービスを売ってる人たちだと思うんですよ。まあ、ボルテージでも何でもいいんですけど、ボルテージってまあライトニングのノードマネジメントのサービスを、アプリケーション開発者とかに提供するみたいなところなんですけど、まあ確かに、そこまでの話を日本で同じようなことをやろうとしても多分できないなっていうのはありますね。ちなみに日本に関してはですね、じゃあヨーロッパの話と日本比べてどうなのかみたいな話は今日2本取ろうと思ってて、後半でもう少し細かく突っ込んでいこうと思うんですけど、まあやっぱそこら辺比較しても日本よりはやっぱ全然進んでるし盛り上がってるなって感じ
で
です
てや
ね。
っぱり、なんか焦りも感じますし、果たし
焦
て
り。
今からそのキャッチアップできるのかっていうぐらいですよね。まあ、そのだからそういうビジネスを考えてる企業なんて、きっと今年になって始めたっていうわけじゃないじゃないですか、そんだけもうちゃんと
まあ
やっ
そうです
てるっ
ね。
てことは。だから、そのね、去年、停滞してる、価格が停滞してる時もきちんとプロジェクト走らせてたっていうのとか、やっぱり、ああ、やってるとこはやってるんだなっていうのとかが。ありましたし、まあ、でもまあ、そうですね、アダプション確実に水面下でそういうふうに、事業会社も含めて進んでるっていうところは、まあ、関係者としてはやっぱり嬉しいですよね。
なるほど。じゃあ、これがリガのハニーバッチャーカンファレンスの話で、あとは、最近自分も個人的に注目してて、ニュースでもちょこちょこ出る、ルガーノ市、スイスのルガーノに行ってきたってことです。それは、ルガーノはな、知ってる人も多いと思うんですけど、なんか市としてビットコインとテザーと、あとはまあなんか独自のトークンを発行するって言ったのかな。だからそれを法定通貨扱いして、なんかこう戦略的にこう市として戦略的にビットコインを盛り上げていくことで、まあ、何でしょうね、海外からの投資を受けたりとか、インバウンドの観光需要を取っていこうみたいな、そういうのをやってるっていうのは聞いてるんですよ。ただ、実際現地に行って何か分かったこととかありますか？どんな雰囲気とか。
なんか、その、ルガーノ、なんか、ルガノ、よくない
ル
け
ガ
ど、
ノ、ルガノ、まあ、どっちもいいですよ。ルガノかな。
ルガーノが、ビットコインを法定通貨にしたみたいなニュースって多分、去年の秋頃でしたか、なんか入ってきて、あ、したんだって思ったんですけど、その背景とか全然あんまり説明がなかったと思うんですよ。
そうですね。なん
どう
かい
い
き
う
なりやっ
ふ
たイメージでしたね。
うに、そうそうそう、なんか突然発表されて、その後の進捗もあんまり聞こえてこなくて、何なんだろうって思ってて、今回って分かったのが、その、もともとそのルガーノっていう市は、そのコロナの時にやっぱり地元経済を支えて回さなきゃっていうところから、地域通貨っていうんですか、そのステーブルコインの、ルガっていうのを、
どれか。
ブロックチェーン上で発行したわけですよ。で、そのルガで、あ、違う、地元のその加盟店で買い物をする、まあ、ポイントですよね、だから。で、その、ルガを配ったのかちょっと忘れましたけど、その、買い物をすると、ポイント代わりに、その、ルガっていうステーブルコインをもらえるわけですよ。で、それが10%なんですって。だから、地元で買い物すると10%お得になります。で、このルガっていうのは、その、買ったお店だけじゃなくて、市内の加盟店全部で使えますみたいな、地域共通ポイントシステムみたいなので、ルガっていうのを発行したわけですよ。で、 そのルガーをそういうふうに使わせるために、まず、ウォレットっぽい機能を、そのマイルガーっていうその市が市民に提供しているアプリがあるんですけど、それにアップグレードしたわけですね。で、消費者側は、その、まあ、なんかマイナンバーアプリみたいなのだと思うんですけど、それを持っていれば、アップデートすれば、そのルガーをこう管理できるウォレットがそこにも入ると。で、お店側の個数は、どっかが作ったんでしょうね。そのもともとある個数にこうなんか、インテグレートできたのかわからないですけど、とにかくそのルガっていう仮想通貨、暗号通貨を受け取れる、支払えるみたいなインフラがその時にできたんです。で、ブロックチェーンもちゃんと独自のものを使っていて、なんていうのこ
プ
れ、
ライ
デジ
ベート
タル
チ
み
ェーン、
たい
なんか、
な。ノードが7個あるらしいんです
ル
よ。
ガのチェーンがあって、その上で
ル
ポイ
ガ
ン
の
トを
チェ
運
ーン
用して
の
た
が
っ
あって
ことですね。
て、で、ノードな、なんでノード7個あるの？ 1 個でいいじゃんと。いや、ブロックチェーンだからなんか何個もなきゃ
まあまあ、
って。で、
幻想
プ
で
ルー
すよ
ブ・オ
ね。
ーソリティ
ま
だって言ってました
あ、
けど。
プルーフオーソリティ出
プルー
た。
ブ・オーソリティなんですって。で、それがまあ下地としてあった。で、それをやっぱり導入するにあたっては、その商業施設から、なんか新しい手順がこう増えるから、ちょっとした抵抗とか、うちはいいよみたいなとこがあったんですけど、まあ、コロナ期間中かけて、相当なところにこうちゃんと拡散したというか、まあ、導入できた。で、そのインフラがあったから、今回もこうスムーズにできるって言ったんですね。で、何かというと、その、もともとスイスっていう国は、その、キャピタルゲインタックスがないから、何でも、その、受け取る方がいれば、何でもお金なんか、金でもお金として使っていいと。課税イベントにならないから。という
確
こ
か
と
に。
で、ビットコインを実質、あそこはそのビットコインを法定通貨にするっていうことで、特に条例を変えたとか、なんかそういう法律を変えたみたいなことは一切してないんですって。
あ、もともと全然できるってい
そうそう、もともとできる土壌があって、
面
だ
白
か
いですよ
ら、そ
ね。
の、メディアの発表も実質法定通貨にしたっていうふうに
あ、
書
実
いてあって、
質っていう。
そう。だから、受け取る人がいれば使っていいですよみたいな話なわけですね。で、だ
で
から、
も、それって市が別に公式に言わなくても、今までもやろうと思えばお店が、受け取ろうと思えば受け取れたってことですけど、市がでも一応こうやって、まあ、実質法定通貨化というか、まあ、市が推進して積極的にやっていきますよってやっていうのが、まあ、大きな違いってことですよね。
そうですね。で、だからそういうインフラがあって、そのスイスっていうそのキャピタルゲインのない国っていう特殊な事情が重なったところを見逃さず、こう、投機と見て、その、ビットフェニックスなりテザーの人たちがこう、ちゃんと、食い込んでいったっていうところがまたすごいなと思うんですけれども、で、
あれ、テザーがやっぱ裏でいろいろ
運営、
サ
そう
ポー
で
ト
す
してるんです
ね。
よ
で、
ね、
今
らしいで
回、
す
その
ね。
ライトニングインテグレーションしてるのは、おそらく彼らだと思うんですよ。ただ、そのライトニングインテグレーション大変だよね、そのコス導入大変だよねって言っても、もともとそのある、インフラに、を使えるので、その、なんだろう、そのマーチャントに対する説明負担とかがすごい少ないんですけど、その、また新しい、なんかこう、コインが増えるだけなんですよ、みたいな感じで、負担がないじゃないですか。で、特にお客さんに説明することもないし、普段使い慣れてるコスをそのまま使える。で、お客さんも、そのルガ、マイルガっていうアプリにあるウォレットで管理できるし、あとはもちろん自分が持っているムーンでもブルーでも好きなウォレットで支払いすることもできるっていうところで、ものすごいこう、参入障壁が低かったっていう、割と特殊な事情があって、すごい時間をかけて、すごい誰かが立ち回って大変な思いをしてやったのかと思ったら、割と簡単だったみた
割
いな。
と、まあ、いけそうだからやっちゃおうかと。
そうですね。
そ
多分での
、
も、同じような状況でも、その、市政府の中でそういう抵抗勢力みたいなのがやっぱりあるじゃないですか、多分向こう
まあ、でしょうね。
に。そこがなかったのか、うまく説得できたんだかわからないですけど、割と短期間で、できた裏にはそういうところ、事情があるみたいな。
ああ、そういうことなんですね。それは全然知らなかったです。面
そうで
白
す。
い
で、市長がだからすごい若くて適期なのかなと思ったら、そうでもな
ですね。あ、
く、
そうでもない。
そうでもなく、そうで
そ
もない。
のエルサルバドル、ブケレ方式ではなかっ
全
た。
然そんな感じではないです。ただ、もともとリベラルな国自体もリベラルな土壌があるので、その言論の自由とか、そのファイナンシャルリテ
確
ラ
か
シー
に。
みたいな、その主権みたいなものは大事にするわけですよ。で、面白かったのが、その今回、その平さんも行かれるかもしれない、月末にあるフォーラムっていうの
フォーラ
が、
ム、プラ
ビッ
ン
ト
B
コ
フ
イ
ォー
ンを
ラムで
軸
す
に
ね。
しながらも、もう一つのテーマとして、やっぱり言論の自由とか、あとはその経済的な自立性みたいなのがあって、 で、その言論の自由のところで、ジュリアン・アサンジの、奥さんを呼んでいるんですね、スピー
見
カーと
ま
しし て。
た。なんか、
こ
ア
れっ
サンジの
て、
ね。
市としてやるって結構すごいことじゃないですか。
確かに、あれ、それってもう市がね、主催する
うん。
イベント、カンファレン
そうなんで
ス
すよ。
に、ジュリアン・アサンジの奥さん呼ぶって、確かに
そう、う
ちょっ
ち
と
で
政
は。
治的な、す
そう
ご
ない んです
なっ
よ。
ていう感じがしま
で、
す
一
ね。
応、もちろんデザーというか、そのオーガナイザーの方から提案して、市長に確認して、こう、大丈夫ですかって言ったら全然構わないみたいな感じで。だからやっぱりね、そういうもともとのその政治的な風土も違うのかなっていうのはありますけど。うん。
ルガーノ、でもちょうどネリキさんが行って、ルガーノ出た後くらいにちょうどその、例えばマクドナルドとか現地で決済が始まったっていうふうに聞いてるんですけど、
そ
なの
う
で
です。
実際まだ試してはないんですよね、ルガーノ
そうなん
行っ
で
て
す
も。
よ。私は
残
だ
念
か
です
ら
ね、それは。
行って、もうライトニング決済し放題なのかと思って、ステッカー、そこをやってるって言うとっていうステッカーを探し回ってたんですよ。だけど、なかったんですね、1個も。で、ランチミーティングの時に、1個
あ
も
れ
見
み
つ
たい
からなかったんだけど、
な 嘘ですか、法定通貨
嘘、
みたい
どういうことですかって聞いたら、明日からオン
な。
ボード
明
を
日から。
始め、明日から
タ
オン
イ
ボーディ
ミ
ン
ン
グを
グ
始
悪
め
いっ
る
す
から、ぜひ
ね。
ぜひ一緒に行こうとか言われて、ぜひ一緒にって言われても、日帰り出張に行ってるから、私に明
なる
日
ほ
はないん
ど。
ですって、
私に明
残念
日は
な
ない。
がら お断りしたんですけど、だから本当に私が行った次の日から、いろんなビデオ、動画がプロモーション
出てました、見
され
ま
て
した
ました
ね、
し、
マクドナルド
こういう
さん
マ
で
ガジン
も。
とかが取り上げて結構、いろんなことを拡散してましたし、同時にそのカンファレンスのポスターとか、街中に貼られてて、一気になんかこう盛り上がったみたいで、でも私はその辺を全然見れなかったんですけどね。
どうですかね、まあ、正直言うと、多分本当、日帰りに行っただけなので、別にルガーノのなんかすごい細かい事情を知ってるわけではないという前提ではあるんですけど、ネリキさん的にこういう取り組み、なんかうまくいくような雰囲気は感じましたか？どんな感じな、そのイメ、なんでしょうね、雰囲気というか、肌感というか。
なんかね、エルサレムよりはもしかしたらうまくいく、スムーズかなっていうのを感じましたね。っていうのも、現実的なアプローチを取ってるなっていうのがあっ
それは面
て、
白いですね。
ランチミーティングとは別に、夜のちょっと飲み会じゃないです、そういうのちょっとやってもらって、ルガノに住んでる、ちょっとビットコイナーの人たちとお話をしたんですけど、やっぱりガチな人、私も含めてなんですけど、ステーブルコインってすごい邪道で、ビットコインの普及をある意味妨げる要素もあるので、私はどっちかというと消えてほしかったんですけど、で、彼らもそういう思想を持っていたんですけど、やっぱりああいうルガっていうステーブルコインがなかったら、こんなにスムーズに進まなかったし、マージャンとの受け入れもね、こんなに多分スムーズにいかなかったしっていうところで、今では彼らはその個数で、マージャンとか受け取ったビットコインを即時に、もう瞬時にルガなり、あとはスイスフランに戻せるような機能を絶対につけた方がいいとかって言ってるぐらいで、それと
まあ
か、
そうですね。
まあ、エルサルと違って少しやっぱりその余裕があるような店舗であれば、例えばそのパーセンテージの指定をして、例えば
そう
もらったものの8割は法定通貨に戻すけど、2割はビットコインとしてこう貯めていくみたいな、そういう機能をつけた方がいいみたいな話を、で実際多分ね、そういうのも、受け取られるんですよ。なので、ある意味ものすごく理想を持ちつつも、そこにもう一気に進もうとせず、こう回り道をしながらも確実に進めていこうっていう意向が見えて、エルサルム本当にわーって上からやってもうてんやわんやなってるのと比べると、うまくいきそうな気はしますね。
それはすごい面白いしてね。そのエルサルバレルも実際行きましたからね、現地に。
そうなん
え、
ですよ。す
す
ごい
ごいっ
も
すね。もういきなり行って、
う、
すごい。いやいや、まあ分かるな。そういうフェーズありますよね。いろんな国行きたいみたいな。でも結構それ重要で、
もともと動くのはあんまり、ね、苦じゃないんで、あれなん
そうなんですか。
です。ビットコイン、そうです。だ
い
から、
や、面白い話で、僕もその、今はまあコロナとかもあったんで、あんまり、あとちょっと疲れちゃうんで、あんまり行ってないんですけど、ただ今月の末にちょうどヨーロッパ行って、その今話したルガーノとかも行こうと思ってるんですけど、やっぱ現地に直接行って初めて分かることとか、この人たちって例えばマレーシアにいたの？みたいな。なんかその、例えばね、そういうのが結構あったりしたんで、昔行った時に。16年とか7年とかですかね、中心に。 まあ、イスラエルとかにも例えば行きましたけど、やっぱそういう肌感って結構重要だし、ルガーノとエルサルバドル両方行った上で、ちょっとやっぱアプローチが違うし、ルガーノの方が結構現実的な、やり方をしているように見えるので、うまくいく可能性があるんじゃないかっていうのはすごい面白いなと思いました。やっぱりでも 直接適当にフラって言って、会った、例えば17年とか6年とかに会った人たちと、今も仲いいですからね、僕。
わかりま
やっ
す、
ぱ
わ
そうい
か
う
り
の
ます。
結構重要ですよね。
そうですね、やっぱり現地情報って、断片的にしか入ってこないんで、事実確認も含めて、現地になんかこう、誰かいるっていうのはありがた
そうい
で
です
よ
ね。
ね。
地味に重要ですね。そう
重要
なん
だ
で
と
す。
思います。
で、やっ
結
ぱ
構
そう
そ
い
れでまた会ったりし
う、
ません？そのカンファレン
あ、会い
ス
ま
とかです
。
顔を合わせるチャン
カンファレンスに呼ばれたりします。例えばベトナムとか僕16年とかに行ったんですよ。
ス。
で、その当時って界隈ってもうほとんどもっとずっとちっちゃかったんで、現地のなんかそのベトナム、サイゴンミートアップかな、みたいなのに行くんですけど、全員外国人なんですよ。その現地の人一人もいないっていう。現地、ベトナムに住んでる外国人エキスパットがやってる、まあ、昔のビットコイン東京ミートアップみたいな感じなんですけど、で、なんかほんと5人くらいいて、なんか話してると。で、その主催者の人といろいろ話をして仲良くなって、だから今もやりとりありますし、例えばこの前ダイヤモンドハンズで、レポート、ライトニングに関するレポート書いたんですけど、なんか彼とか、ああ、じゃあベトナム語に翻訳してあげるよとかってやってもらったりとか、なんかそういうのはありますね。なので、やっぱ、まあ、今ちょっとやっぱコミュニティ全体大きくなってきましたけど、コミュニティちっちゃい時に会った人とかってやっぱね、全然信頼度違いますね。なんかその当時からやってるという、こう、
でも
やっぱ
当時ならやってる。
変なやつじゃないってい
そうですね。ブレないで、しかもまだ
う。
今もいるっていうのは。
地味に重要です。だから、いろんな国に日本、まあ別に日本に限らずですけど、行って、現地の人たちとね、直接やり取りをしたり、まあ関係値を作ったり、こう、まあ結構まあギブアンドテイクなんですけど、自分だけテイクするような感じだと何もうまくはいかないですけど、そういうのを作っていくのは地味に、ビジネスをやりたいみたいな人にとっても重要だと思いますね。
そう思いますよ。やっぱり何かあれば、あ、そういえばあそこに誰がいる
ああ、
み
そ
たい
う、あ
な、
りま
思い
す。
起こ
よ
し
くあ
て
り
も
ま
らえ
す。
るのと、あと、まあ、そうですよね、普通に喋っても面白い人たちじゃないですか、あ人たちって。
たまにやばいやついますけどね。
あ、そうですか？
いや、まあ、いや、良くも悪くもですけど。やばいっていうのは、ぶっ飛んだ自由主義者みたいなとかね。たまにいます。
わ
ちょっ
かり
と
ます。
エキセントリック的な人はたまにいますけど、まあ別にそういうのも含
現
め
実
て
主義
ね。
者っぽい人ですよね。
僕はでも逆に最近この2年くらいはほとんどカンファレンスとかも参加してないんで、ちょっと逆にわかんなくなっちゃいましたけど、まあ日本も含めて、まあ台湾もそうなんですけど、だいぶオープンになったので、コロナの話。まあちょっとそろそろ自分も今年後半から来年にかけて、移動は増えそうだし、またその自分自身でも海外に行って、そういう生の情報を取れるようになると面白いかなと思ってますけど。
そうです。多分ね、今ずっと行かれてないからめんどくさいなと思う
め
と
ん
こ
どくさい。
ろは、
めっ
一
ちゃめんどくさいです。
回行っちゃうとね、なんとかなん
もう
か、
ね。
まあ、こんなもんかっていう。
まあそうですね。行ったらやっぱ面白い発見と
いた
か
り
は
絶
絶対
対
あ
面
る
白
ん
い。
で、そう思います。
面白いです。
ちょっとそしたらルガーナの話結構面白かったですね。だからエルサルにも行った経験も含めてちょっとやっぱアプローチが違くて、
そうです。同じだ
しっかりし
から、
て
あ
るっ
る意味
てい
ト
う。
ップダウン系でも、指示系統の違いとか、あれですよね。なんか目指してるところの違いもあるのかもしれないですけど、ちょっとやっぱりエルサルはこうビジョンが大きすぎて、でしかも彼の頭の中ではできてるのかもしれないですけど、まあ、手足となって動く人たちが多分全然理解してない
現
と
地の人がついてきてないっ
思うん
て
で
いう。
すよ。全然ついてきてなくって、空回りみたいなところもあるので、まあ、ただまた今度来月半ばにエルサルバドルで今度はカンファレンスがあるんですよ。
それも行くんですか？
それも行くんですよ、私。
アダプティングビットコインカンファレンスでしたっ
そう
け？
です、
す
ア
ご
ダ
いっ
プティ
す
ングビッ
ね。
トコインっていう、それはもう本当にライトニングにフォーカスしたカンファレンスなんですけど、それに行くんですよ。なんで、まあ、この間行ったのが3月なんで、まあ、約半年ぶりのちょっとまあ違いっていうのも見れると思うんで、
確かに。なんかいろいろ変わってるかもしれないです
い
ね。
やー、あんまり変わってないと思い
あ、でも半年ではそうですね。なかなかすごく変わることはないと思いますけど、ただ、
ますね。
ルガーノの比較はすごい面白い話だなと思いました。まあ、両方トップダウンという点では同じなんですけど、やっぱやり方とか違いまして、なんかルガーノの方がより現実的だし、
なんかこなれた感じな感じが
まあ、
します
エル
ね。
サルバドルの見てっていうのもあるんでしょうね、多分。
まあ、それも、あとやっぱりルガノって、 スイスで9番目に大きい都市と言いつつもちっちゃいんですよ。
あ
で、まあ、実証実験、社会的な実証実験割にはちょうどいいぐらいの
サイズ感
規模っていうところで、まあ、偶然とはいえ、すごいいいところ、いいところがやったとか、まあ、
はいはいはい、
結構期待で、私たちとしてもそういうエルサルバドルじゃなくて、その権威ある国っていう。
いや、分かりますよ。いや、分かりますよ。みんな、だって、エルサルバドルが、ビットコイン法定通貨化したなんて言っても、大部分の人、部分もエルサルバドルなんてその国として機能してないでしょみたいな話されておしまいなん
ですよね。残念。2番目にアダプトした国がまた中央アフリカ共和国。
中央アフリカなんて誰が行くのみたいな。聞いたことないんだけど、みたいな。ただ、そうそうそう、スイスのルガーノ市がとかって言って、おー、なんかちゃんとしてそうだね。
そうそうそう。だから、ちょっとすごいバイアスだって申し訳ないですけど、ね、なんか、もしルガノが本当に成功したら、それが成功事例として、
うん、
私たちがこう、なんか、教活動って特にあの政府、その地方自治体も含めた政府に話しに行くときにものすごく
資金が確かに、それは違いますね。
そう、だからもう全
世界ステーブルコインとかも
そうだし、やってると思うんで、そういう意味では本当にうまくいってほしいですね。
自分もだからルガーノ、今月末、来月頭くらい行くので、はい、なんかそこに行ったらまた動画を作ろうと思います。そしたら、うん、まだトルコに行った話が残ってるんですよね。トルコもすごい面白かったと思うんですけど、はい、2本目でじゃあトルコはどうだったのか、トルコの現地のビットコインとか暗号通貨事情、あとはこのヨーロッパの話も含めてなんですけど、インフレとかもう全体的にもういろいろ高くてきつかったみたいな話をしていて、日本大丈夫なのかみたいなところも含めて、ちょっと日本にフォーカスを当てつつ、トルコの話とかも絡めつつ、2本目で話していこうと思います。はい、じゃあ一旦1本目はここまで、はい、なんか宣伝とか告知あれば、サクッとお願いします。
はい、はい、じゃあ軽く宣伝させていただく、プルグルという私がいる会社で、今年5月にロストインビットコインというウェブサイトをローンチしました。でロストインビットコインはどういうサイトかというと、まあ、ビットコインの、有料コンテンツですね、その正しい情報、最新情報を集めたサイトになってます。でビットコイン関係の情報も世の中に氾濫してるんですけど、大部分がまあ英語発信ということで、日本にこうあまり届いてない状況なんですね。でそれをまあボランティアの方のご協力で、日本語訳にしてまとめてあるサイトですので、まあ、ご自身もちろん勉強に使っていただきたいですし、あとビットコインにちょっと興味を持ち出したお友達とか、まあ、ご家族とかがいれば、ぜひこのサイトを進めてください。
うん、
あともう一点、はい、すみません、
はい、
本なんですけど、今月、先月ですね、先月、ビットコイン強気にならずにはいられない理由という本を、これも翻訳なんですけど、出しました。まあ、経済学の視点で見ているという意味では、ビットコインスタンダードとちょっと似たところもあるんですけど、ビットコインスタンダードほどボリュームもなくて、まあ、少し、平易な言葉で分かりやすく言ってあるので、うん、ビットコインスタンダードをちょっと、上げるには何だろう、大丈夫かなみたいな人に対する一番最初の紹介としては、とてもよくまとまっているので、
うん、なんか小冊子みたいなイメージです
ね。そうですね、100ページくらいの本当に。
あ、 100ページもあるんですか、あれ。
100ページあるんで、もともとブログ記事として出されていたものに、
はい、知ってます、知ってます。
2018年にあれ書かれたものなんですよ。なんで、うん、それから随分その時は想定していなかったような実験というか、まあ、状況になっている今というところの過失部分もありました。やっぱり技術分析が随分増えていて、そ、
ね、
その時想定していなかった再担保リスクみたいな話とかも入ってきてい て、ちょっと100でも100ページある割にはかなり平易に書いたつもりなので、さらっと読めるはずですので、
あれはでも元々の記事もすごい良かったんで、自分本はまだ読んでないんですけど面白そうだなと思いました。ちょっと買ってみます。
3割4割
だいたいビットコイン系の本は特に何も考えず、だいたい買うんで、読むかどうか読まないやつも見えて、とりあえず、
とりあえず、いや、読んでください。
いやでも普通に良さそうですね、その、
はい、一番導入本としておすすめです。ぜひご利用ください。
はい、ありがとうございます、はい、フルグルさん、てか読み方ってこれフルグル、
わからない。
わかんないですか。
わからない。
英語だとそもそもフォーガルなんで、もう全然読み方も違いますし。
日本はフルグルじゃないですか。でもフルグルって言ってももちろん英語じゃ通じなくて。
通じないですね。
自分の会社名をいつも言えなくて。
もともとラテン語由来かなんかなんですよね、確か。
ラテン語でライトニングっていう意味なんですよ。
ああ、フルグルか分かんないですけど、読み方がいまだ
遠
に。
いです。
フルグルさん、ちょうど RGB、
あ、そうです、そうです。
ビットコインとライトニング上で、まあ、スマートコントラクトとか、まあ、トークン発行をやるみたいなプロトコルに関する開発を支援してもらうっていうのがあったり、まあ、いろいろ自分も仕事をしているので、まあ、今後もなんかまたなんでしょうね、共同で何かしら告知出したりとかがありそうなので、
そうですね。
お世話になってます。
はい、ダイヤモンドハウスさんは一緒にやってる部分も多いですし、あと、那由他さんにうちは投資させ
そう
て
ですね。
いただいて、で、日本にすごく期待をかけている会社なので、わざわざその日本支社を作るぐらい
そうで
なの
す
で、日
ね。
本を市場として有望視しているプラス、そのやっぱり投資先を増やしたいっていう願望もありますので、もしそのビットコイン関係で何かを始めたいとか、まあ、アイデア段階でもいいんですけど、何かありましたら、お気軽にご相談ください。
そうです。よろしくお願いします。じゃあ、今回ここまで、じゃあ、日本市場に期待してるって話もありましたけど、じゃあ、日本市場どうなのっていうのも含めて、次の動画でもう少し細かく話していこうと思います。では、一旦ここまでで、ありがとうございます。
ありがとうございます。